こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。新型コロナウイルス関連の情報が世界中を駆け巡っておりますが、一日も早い収束を願いつつ、今私たちにできることをみんなで協力して進めたいと思っております。さて、今日はサボテン日記、小畑伊代子さんがアメリカに渡ってこられた頃のエピソードをご披露くださいます。伊代子さん、よろしくお願いします。
こんにちは、伊代子です。まだまだコロナウイルスの脅威は収まりそうもありませんが、世界中で大急ぎで研究しているので、もうすぐいい薬ができるのではないかと思われます。ワクチンの一日でも早い完成が待たれます。さて、今回は私がここアメリカに来てすぐに体験したことをまとめてみましたので、お話しさせていただきます。日本ではあまり体験できないことだと思いますので、笑いながら聞いてください。実は私がアメリカに来たのは、英語力をつけて日本に帰ってツアーガイドになろうと思ったからです。そこで渡米を決意し、まずはカリフォルニア州でプライベートの英語学校に通い始めました。ところが月謝が高すぎて、このままでは続きそうにないので、どうしようかと案じていたところ、州立のアダルトスクールというのがあって、そこで学生ビザも出してくれるというので、渡りに船とそこを探して、その学校に移籍させてもらいました。アメリカ人の国籍を持つ人は無料で、外国人だけは年間50セントを支払えばいいというので大助かりでした。ただその学校に通うのに2時間もかかるので、朝がつらかったですね。早朝のフリーウェイを走る高速バスに乗って隣町まで行き、そこで今度はローカルのバスに乗り換えて学校へ行くのです。その時間帯には仕事に出かけるメキシコ人の労働者で、バスは満員。しかもおばさま方が多く、車内で遠慮会釈もなく大声で、お国言葉のスペイン語で傍若無人におしゃべりするのには弱りました。大声で話し合うのは、広々とした大地で育っているラテンの人たちのお国柄なのでしょうか。にぎやかなこと、にぎやかなこと。そのうちバスがフリーウェイを降りて街中を走り始めたところで、一人のアメリカ人の中年の女性がついに我慢できなくなり、大声で怒鳴ったのです。Shut up! おしゃべりやめなさい。それにここはアメリカでしょ？話すなら英語で話しなさいよ。 バスの中は水を打ったようにシーンと静まり返りました。さあ、この静けさはいつまで続くのか、これからどうなるのかと固唾を飲んで様子を伺っていました。怒鳴った女性が次のストップで降りてしまい、その途端に待ってましたと言わんばかりに、母国語のスペイン語での楽しそうなおしゃべりがまたまた始まり、静けさはつかの間、以前よりも何倍もの騒がしさになってしまいました。私には何を言っているのか理解できませんでしたが、想像はできました。今起こったことを話し合っていたのでしょう。意味がわからない外国語は、ただ音だけで何を言っているのかがわからないので残念でした。アメリカ生活の初めの頃は、英語しか流れてこないラジオが辛かったことを覚えています。英語に少しでも慣れようと毎日かけて、ヒアリングが上達するように努力したものです。アメリカはメキシコとは隣り合わせなので、スペイン語を話す人たちが多くいるので、スペイン語のサインもよく見ます。ホテルのバスルームで入浴しようと思って蛇口を見たら、二つの蛇口があって、C と F という頭文字が書いてありました。C はcold なので冷たい水。では F がお湯だろうと思って湯船に溜めて衣類を脱いで足をつけたところ、少しも暖かくないのです。実は F はスペイン語でフリア、冷たい。C がカリエンテで熱いという意味で、お湯の方だったのは C という経験をした人がいます。英語の単語を知っていたために、早合点をしてしまったようです。ある日、学校から帰りのバスの中で、私はとんでもないものを目撃してしまいました。席が空いていたので座っていたのですが、バス停に停まるごとに、乗客の数がどんどん増えて、車内が混んできました。途中のバス停で、5、6人の男女が一緒に乗り込んできた時です。その人たちは、みんな私の近くで背を向けて、一緒に立っていました。走り始めたバスが大きく揺れた時のことです。そのうちの若い男が前に立っていた一緒に乗り込んできた男にぶつかったと同時に、彼の尻ポケットの財布をスッと抜き取ったのです。あ、スリだ。偶然私はスリの現行犯を目撃してしまったのです。その男は抜き取った財布を持った手を素早くバスの天井近くまで伸ばすと、他の男に財布を渡し、その男が今度は別の女に渡すと、その女は知らん顔をして自分のバッグにしまい込んでしまったのです。あっという間の出来事でした。スリのグループは次のストップでそ知らぬ顔で降りていきました。そんな犯罪の現場を間近に見てしまった私の頭の中は真っ白になりました。男性諸君、ズボンの後ろのポケットに財布を入れて乗り物には乗らないようにしてくださいね。老婆心ながらアドバイスさせていただきます。こんな現場も目撃しました。映画の都、 ハリウッドでの話です。友人が日本から訪ねてきたので、ハリウッドを見学するために出かけました。有名な名優たちの手形や足形が刻まれているチャイニーズシアターに行きたいというので、そこに案内していた時のことです。いきなり後ろから何台かのパトカーのサイレンが聞こえたのです。振り向くと、一台の暴走車が我々の目の前にあるビルの脇の駐車場に突っ込んできたのです。まるでハリウッド映画の一場面を見ているようだったのか、それを見た友人たちが、すげえ、映画の撮影でもやってるのかなと大興奮。まさに真に迫るシーンでした。ところが、どこにもカメラはありませんでした。ロケではなく、本物の暴走事件でした。日本人にとって難しい発音の一つに、L と R があります。I love you という時の love の L ですが、これを日本語式に I love you と発音してしまうと、私はあなたをこするとか拭くとかいう言葉になります。米文化の日本人はご飯が主食ですが、これも英語圏の人に伝えるときには発音に気をつける必要があります。I love rice を不用意に I love rice と R と L を間違えると、私は白身が大好きです。と心にもないことを告白したことになるのです。L の発音は上顎に舌をつけたままルルルルルルッと発音し、R の方は反対に舌を内側に丸めて、横から息を出しながらベラン名調で音を出すようにと習いましたが、私にもできません。ところで、日本ではカタカナ文化が広がっていますが、英語だからといって必ずしもその国の言葉ではない、日本人が勝手に作って使っている和製英語があります。それを知らないで英語だと思って使うと通じません。今日はそのいくつかを紹介しましょう。いわゆる日本人が勝手に英語と思って使っているジャパングリッシュのいくつかを挙げてみましょう。バックミラーはレアビューミラー。日本で言われるアメリカンドッグは、こちらではコーンドッグ。コーラはコーク。サイダーはソーダかポップ。ココアはホットチョコレート。ホットケーキはパンケーキ。ショートケーキは、こちらではケーキではなく、クッキーに近いお菓子に、クリームやいちごを乗せたものです。シュークリームはもともとフランスのお菓子の名で、シュー・ア・ラ・クレメとかで、シューとはキャベツという意味だと聞いたことがあります。外の皮が焼いて膨らんだ形がキャベツに似ているからだと聞きました。英語では、さっくりとクリームパフです。広いアメリカなので、同じ英語でも日本各地方でかなり訛りのある方言が聞かれるように、地方によってはかなり訛りがあります。でも、英語の訛りは言葉が違うのではなく、発音の仕方にその地方の特徴が見られるのです。 例えばテキサスなどの南部なまりはカーボーイたちが使う鼻にかかった感じで、ボストンでは東洋高く早口で話すので聞き取りにくく、私の友人はスコットランド人なのでやはりちょっと癖があるため、ここに来たばかりの頃レストランで水を頼んだのにコーラが出てきたなんて話を聞かされました。同じ英語圏でも微妙に違うので、やはり言葉は生き物だなと思いました。それとレストランで飲み物を注文するのに量を聞かれた時にサイズが日本とは違います。大中小を選ぶのですが、スモール小を頼むと日本のサイズでは中ぐらいで、中を頼むと日本のサイズでは大、ラージとなると日本では店にはないぐらいの大きなサイズになります。そのせいでしょうか、アメリカの食卓に慣れるとデブになりますというのは本当です。量に慣れちゃうようです。初めのうちは残りをお持ち帰りにしていたのが、いつしか胃袋の方が調整して収めてくれるようになってしまい、その状態のままで日本に帰ると天丼一つでは足りなくなり、ついもう一つカツ丼を食べちゃうなんてことになってしまいます。おまけに日本の食べ物は口に合うので、ついつい誘惑に負けてしまいます。どうせアメリカに帰ってダイエットすればいいんだからと言い聞かせて腹いっぱい食べてしまう自分が情けないです。それで20キロ近く増えたことがあります。郷に行っては郷に従う、この有名な格言は食事の場合は当てはめない方がいいようです。それではまた次の時までごきげんよう。
ヨコさん、どうもありがとうございました。ところで、日本は島国なので一歩外に出ると話す言葉が変わります。太平洋を挟んでアメリカ大陸は英語ですが、その英語は世界共通語とよく言われます。ところがその英語は喋るのが早いので聞き取るのが難しいと言われますが、その英語をゆっくりはっきり目でも文章を確かめながら学んでいけば意外と早く上達するものです。で、その方法を活かして勉強しようというのがスポットライトイングリッシュです。今このスポットライトイングリッシュがネットで話題になっています。今日はその一部をここでご紹介します。なんと BBC のオープニングでおなじみのビッグベンがテキストのテーマになっています。
Welcome to Spotlight. I'm Anne Muir.
And I'm Luke Haley.Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
Do you recognize this sound? All over the world, people hear it on the radio when they listen to the BBC World Service. It is the sound of a bell called Big Ben. Big Ben hangs in the Elizabeth Tower next to the Houses of Parliament in London, England. It is one of the most famous bells in the world. Today's spotlight is on Big Ben and other famous bells.
Big Ben was first made in 1856, but it cracked when the makers tested it. It was broken. Experts believed they knew why the bell broke. The hammer used to strike the bell was too heavy. Big Ben could not be fixed. So, bell makers made a new bell. A new Big Ben. And they used the metal from the first bell.
The new Big Ben was ready in 1859. It was a great event. Big Ben travelled through the streets of London on a special carriage. 16 horses pulled the heavy carriage. The horses all wore bright colours. Traffic stopped as the bell passed, and crowds of people cheered.
But after only a few weeks, this bell also cracked. Workers had used the same heavy hammer to strike the bell. And again, the bell broke. This time, the organisers did not make a new bell. Instead, they decided to use a lighter hammer. They also decided to turn the bell around. This way, the hammer did not hit the weak part. The plan worked. Finally, everyone could hear the sound of Big Ben across the city of London.
Big Ben is a very large bell. It weighs 13.7 tons. And it measures 2.7 meters across.
Around the world, there are other bells that have a very special purpose. They ring for peace. Many countries have hung peace bells in their cities. There are world peace bells in Canada, the Philippines, Japan, the United States, Spain, Germany, Mexico, New Zealand, Australia, and in many other places.
In June of 1954, Japan presented a peace bell to the United Nations. The Japanese bell makers made the bell with a special mixture of metals. They collected coins from people in 60 different countries to make the bell. You can hear the Japanese peace bell on the first day of spring every year. And you can hear it again on the 21st of September. This is a special date. It is the first day of the United Nations General Assembly. And it is also the International Day of Peace.
In 1994, the United Nations held a special event to remember the 40th anniversary of the Japanese Peace Bell. At that event, the Secretary General of the UN, Boutros Boutros-Ghali, said,
Whenever it has made sound, this Japanese peace bell has sent a clear message. The message is sent to all people. Peace is a rare treasure. It is not enough to desire peace. Peace requires work. Long, hard, difficult work.
What bells do you hear in your city? Why do they ring?
英語を勉強したい方、ぜひネットでスポットライトイングリッシュをアプリで検索してご利用ください。スポットライトのスペルは SPOTLIGHT、そしてイングリッシュです。さて、来週のこの時間は峰松信明さんとのインタビューをお送りいたします。峰松さんはエクアドルの HCJB 放送局を最近訪ねてくださいました。今回も小原栄さんがインタビューしてくださいます。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。